今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはコリント人への第1の手紙の12章の12節から24節であります。コリント人への第1の手紙12章12節から24節まででありますお読みいたします。教会備え付けの聖書では後ろの方の270ページになります。体が一つであっても主体は多くあり、また体のすべての主体が多くあっても体は一つであるようにキリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの主体だけでなく多くのものからできている。もし足が私は手ではないから体に属していないと言ってもそれで体に属さないわけではない。またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言ってもそれで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすればどこで聞くのか、もし体全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。そこで神は身旨のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。もしすべてのものが一つの死体ならどこに体があるのか。ところが実際死体は多くあるが体は一つなのである。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体の内で頼りも弱く見える死体がかえって必要なのであり、体の内で頼りも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして体に調和をお与えになったのである。今日はこの聖書の箇所から違いと調和という題でメッセージをさせていただきます。1月になって2回の日曜日にわたってイエス様を主とする教会、そしてイエス様に本当にこよなく愛されている教会、そういう話をさせていただきました。私たちはイエス様にこよなく愛されているから、本当にイエス様が命を与えてまで愛してくださったから、イエス様はこの本当に自分の体として教会が大好きでしょうがないから、私たちはイエス様を主としていくんだ。その話をさせていただきました。そして今日は、一歩進んで、イエス様を主とする教会は、本当に違うものが一つにされている。一人一人が与えられている賜物みんな違う。その違うものが本当に一つ一つ同じものとして一つにされていることに意味があるんだということをお話しさせていただきたいと思いました。まあそのような話をするともうそれはもう何度も聞いている、この話を分かっていると思われる方も多いと思うんですね。私も何度この話を教会でさせていただいたか、子供の話を含めて。だって分かりやすいですよね。手と足が喧嘩しました。手は足に向かって、お前は何やってるんだ、足は手に向かって、お前何やってるんだ、いうことは意味がないでしょ。目が鼻に向かって、お前何もしてない。口が鼻に向かって、鼻、お前何やってるんだ。口は喋るのもやるし、息をするのもやるし、あと、何でしたっけ。喋るのと、息をするの、食べるのと、もう口はいろんな仕事するんだぞ。あと、表情豊か。何ですか、犬とかペット系は鼻から上が動く、表情豊か、耳とか目とかで。で、人間は 鼻から舌がよく動く。目ももちろん動きますけど、鼻から舌が、耳動かないですよね。鼻から舌がよく動く。特に口で表現するって話を、つい昨日かおとといか聞いたんですけれども、あ、本当にそうだなって思いますね。本当にそうだなというふうに思います。で、口はいろんな仕事をします。でも、鼻はあまりしないじゃないか。そんな話をしてもしょうがないでしょ。お互い、鼻と口が力を合わせて一つの体をやってるでしょ。あなたもそうなんですよ。ということを、パウロは言ったんですね。わかりやすい話ですね。ですからこの話を子供の話から始めて何回してきたかわかりません。皆さん何回聞いて、教会に集ってらっしゃる方は何回聞かれて、聞かれてこられたかもわかりません。でも今日もそのことが本当に私たちに受肉するっていうか、本当にそれが私たちに深いところに、触れていただくのは、やはり、もっともっとこの、いろんなものが大切で、いろんな力が大切だなってことを思わされて、今日は二つのポイントでそのことをお話しさせていただきたいと思いました。今日も二つのポイントでお話しさせていただきますが、まず第一が、神様の使命に生きるってことです。皆さん、神様があなたにどんな賜物を与えていらっしゃる、どんなもの、あなたをどんなものとして作ってくださったか、そこに本当に生きていらっしゃいますか。それが大切な、大切な問いであろうと思います。18節を見るならば、こう書いてあります。そこで神は身旨のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。神様は、神様のお考えのもとに、神様の思いのままに、手と足をそれぞれ体に与えられたんですよ。11節を見てください。すべてこれらのものは、一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままに、それらを各人に分け与えられたんだ。聖霊様は、聖霊様の御心のままに、聖霊様の思いのままに、それを一人一人に賜物を与えられたんだ。そのように書かれています。あなたを手にし、あなたを足にし、あなたをそのようなものにした。あなたをそのような、あなたのような存在にしたのは神様であり、あなたにそのような賜物を与えたのは聖霊様なんだ。そこに生きること。聖霊様が与えたままに、神様が作ったままに、生きること、それが求められているのであります。でもですね、私たちがそのように生きるのを邪魔するものがあります。いろんな人の声や、人の期待であります。5つのパンと2匹の魚が、この、5つのパンと2匹の魚でイエス様が5000人を養ったときに、言うじゃないですか、弟子が、この男の子が持っていたパンとこの魚に対して、神様、イエス様、これじゃ全然役に立たないですよね。イエス様、こんなの役に立たないですよね。その声が私たちの声、心に響いてくるんですよ。こんなもの役に立たないですよね。私たちが持っているもの、私たちが神様から与えられているもの、でも、それも役に立たないんじゃないかなって思う時がある。また、イエス様が5タラント、2タラント、1タラントの話をなさったときには、5タラント、2タラント、1タラントの例えをしたときには、1タラントしかじゃないんですけど、1タラントもらった人が、周りを見たら5タラントもらってる人がいる、周りを見たら2タラントがもらってる人がいる、彼は多分、本当に自分の持っているものが恥ずかしくなったんだろうと思います。土の中に埋めてしまった。私はあの人みたいにもらってないから、この人みたいにもらってないから、そういう気持ちになる時があります。年末の礼拝では、ダビデの話をさせていただきましたけど、ダビデが戦いに出ていく時に、この王様は鎧を着せようとしましたね。私の鎧を持っていけ、これで戦え。そのように、この王様はダビデに言いました。ダビデの戦う方法ではなくて、この鎧を持って戦えというふうに王様に命令されました。私たちには同じように、いろんな声が聞こえてきます。こんなのは役に立たないですよね。 この鎧で戦いなさい。いろんな声が聞こえてきます。そんな中で私たちはいつの間にか自分を見失ってしまう。私なんて、もしかしたら親から言われた子供の時代に言われた言葉かもしれない。またいつの間にか身につけてしまったこの人の期待に応えようという感性かもしれません。または大人になってから学んできた社会で生きるこの方法であるかもしれません。それらが我々を縛っている。私たちはそういうものから自由にならなければ、この神様が私たちをこの教会の中で、私たちがこの社会の中で用いようと思っている用いられ方をすることができないのであります。日本でもアメリカでも流行りました。ゆきにですね、日本に行けたゆきに、日本で何が流行ってたって聞いたら、何ですか。妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチっていうのが流行ってるそうでありますが、あともう一つは、アナと雪の女王が流行った。こちらでも流行ったですとかね、フローズンでありますが。まさにあれもそうですね。このエルサが歌います。私は上手に歌えませんし、英語なので、上手に発音できないんですが、The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I tried. もう私はね、この自分のこの周りを降臨してしまう力、周りを降臨してしまう力を、この、しまっておきたいんだけども、でもできない。頑張ったんだけどできない。私は本当に誰にも中に入られないようにって頑張ったし、誰も中を、私の心の中を覗かれないようにって頑張った。そして、いつも、いい子でいなさいって言われて、いい子でいたいと思ってた。隠しなさい、感じちゃいけない。そして、誰にも知られないようにって思ってきた。彼女はこの主役というか主役の一人であるエルザはそのように歌うわけですよね。そしてもう私はレッティゴーだと。もう私はもうその隠すのをやめようって決断をするわけであります。あのストーリーの中でエルザはもう一山乗り越えなきゃいけない。でね、もう自分は自分で生きていくんだって、だけど周りの人とうまくいかない。だから彼女はそこで孤独になってしまうわけですが、その孤独を乗り越えるためにもう一山越えなきゃいけないわけでありますが、でもこの歌がアメリカでもそうですが、日本ではありのままでという歌詞で、本当にもっとヒットしたのは、やはり私たちが本当の自分の姿を見失って、周りに合わせて、周りの期待に応えて、プレッシャーに悩まされて、どこかで無理をしている。もしかしたら、特に若い世代がそうなのかもしれない。私たちはそういうようなものに縛られている。でも、もういい。イエス様も神様も私たちを解放するために来てくださったのであります。あなたを手にした、あなたを足にした、あなたをそのようなものに作られた方が、そしてあなたに賜物を与えようとしていらっしゃる方が、いやもうすでに賜物を与えてくださっている方が、あなたをもう人の期待やいろんな言葉やそういうようなものに縛られている生き方ではなくて、あなたが本来持っている神様から本来与えられているものを生かして生きなさいと私たちを自由にしてくださるのであります。私たちが足として作られたならば、あなたが周りの誰かが、あなたの周りの誰かがあなたを、いやあなたは足じゃなくて手にならなきゃいけないと言ったとしても、あなたは神様から足になりなさいと言われているならば、足にならなきゃいけない。 私たちが手として作られたならば、あなたが口として作られたならば、あなたが周りを見て鼻のような生き方したい、足のような生き方したい、その生き方の方がずっと魅力的だ、そのように見えたとしても、あのように、私はあのようになるんだというふうに、無理をするのではなくて、あなたは手として、口として生きていかなければならないのであります。神様はあなたをどういう存在として作られたでしょうか。あなたをどんなものとしてこの地上に生かしてくださっているでしょうか。神様は他の隣の人とは違うあなたを生きてほしいと願っていらっしゃる。本当にそのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは違いを大切にするということであります。で、パウロがここでもっとあなたを神様からどんなたものを与えられているか、本当にそれをちゃんと見極めなさいよ、いやだけどパウロがもっと強調しているのは、それが人によってみんな違うんですよってことですね。皆さん、聖書の時代から教会にはいろんな人がいました。いや、今もそうだと思いますが、無聖書の時代はそうじゃなくて、もうみんな一枚岩だった。というかというと、そうじゃなくて、聖書の時代から、教会はいろんな人がいました。創世記を見ると、このギリシャ語を使うユダヤ人と、ヘブル語を使うユダヤ人の間でちょっとギクシャクしたことがあったとかですね、この、元ユダヤ人と、いや、元ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの間にちょっとギクシャクしたりですね、いろんなことが起こりました。で、このコリントビデの手紙を見るならば、賜物同士で同じイエス様を信じていながら、私はこんな賜物を与えられている、私はこんな賜物を与えられている、この私の賜物はもうみんな持たなきゃいけない、そういうふうに言っている人もいました。この、いや、本当に信仰があれば、私と同じ賜物を持てるはずだ。そういうふうに人々に要求している人もいました。ここに出てくる、予言であるとか、異言であるとか、この癒しであるとか、この教える賜物であるとか、助ける賜物である、管理の賜物とか、知恵の言葉とか、知識の言葉とか、いろんな賜物が出てきますが、これについてです。私はこれもらってます。あなたも祈ったらこれも絶対もらえるから。そのように、この言ってる人々もいたんですね。でもそれに対して、だから本当に昔から教会というのはそういう人たちがいろんな人が集まってた。その教会に対してパウロは、お互いにちょっとおかしいんじゃないかって、あの人の考えおかしいんじゃないかって感じていたけれども、その人たちに対してパウロは違いがあって当然なんだって。違いがあって当然なんだって言ったんです。手と足は違うでしょうって。あなたは手が手じゃないから体の一部じゃないよって、そんなこと言わないでしょ。違うんですよって。一つのストーリーを話したいと思いますが、一人の先生がいました。学校の先生がいました。で、彼は悩んでたんですね。隣のクラスがあんまりにもうまくいってるように見える。隣のクラスはイケメンの先生で。そしてですね、もう先生すごい人気者。その先生を中心にですね、一体感があって、すごい盛り上がってる。で、それに比べるとですね、自分のクラスはもうバラバラでですね、もうみんな好き勝手なことやってるように見える。隣の教師みたいになれたらいいなっていうふうに思ったそうでありますね。隣の教師みたいにできないかなって、いや、その自分ができないなって自分を責めてました。その時、二人の様子を見ていたその同僚は彼に言ったんですね。二つのクラス運営があるんじゃないのって。一つは、カリスマ性のある教師が自分の色に子供たちを何ヶ月かの間に染めてしまう、自分のカラー、自分のこの馬が合うカラーって言ったらいいんじゃない、自分のカラーにこの教会でごめんなさい、子供たちをもう一色に染めて、さあ行くぞって言ったら、おお、そういうクラスができる。 もう一つは、もう一つの方法は、一人一人の持っているものを大切にして、それを伸ばしてあげる。そして最後に、一つのクラスとして作り上げていく。いや、それがもしかしたらうまくいかないことがあったとしても、でも大切なのはその一人一人の持っているものが伸びていくことなんだ。その二つのクラス運営があるんじゃないのって。彼は最初の方法で成功してると思うよって。あなたはその二番目のやり方でやって悩んでて、もしかしたら最後までクラスは一つにならないかもしれないねって。でも、できる人にとっては一番目の方法はいいけど、子供たちにとっては、どっちがいいのか簡単に言えないんじゃないのってその友人は言ったそうであります。明らかに聖書は2番目の方法へと私たちを招いている。ただイエス様という頭をいただくだけで、その他の方法は2番目の方法へと私たちを招いているのであります。ここに書いてあるように、21節にあるように、目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとは言えないって、そうではなく、むしろ体の内で頼りも弱く見える主体がかえって必要なのであり、体の内で頼りも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層身を臥する。弱く見える存在がかえってなくてはならないというのであります。ちょっと前の話でありますが、2009年にですね、立石先生が私が留守の時にメッセージをしてくださいました。そのメッセージを後から聞いたのでありますけど、先生はウニからパズルへって話をしてくださった。その時いらっしゃった方覚えていらっしゃるかもしれませんが、ウニっていうのはトゲがある。教会ってのは、ウニを収穫した後の時、収穫みたいなもんだ。私たちは本当にウニのように鳥のある存在で、近寄るとお互い、傷を負ってしまう時がある。今日も本当に私たちはイエス様に救われた。なんでか、罪人だから救われた。弱いから救われた。問題があるから救われた。だから、私たちは本当に、その鳥を大切にしていると、それは、チクチク痛いんだお互い。でもそこから私たちは聖霊様によって組み合わされていく、パズルのようにされていくんだってことをお話してくださいました。素晴らしいメッセージをしてくださったなと思うのでありますが、ぜひですね、興味のある方聞いてください。2009年の3月22日のメッセージであります。ホームページに行くと見聞くことができます。で、今日はですね、もう一つのことをパズルはそのままなんですが、もう一つはタイルかパズルかってことですね。ちょっと絵を描いたのでスクリーンに出していただきたいと思うんですが、タイルかパズルか。タイルはみんな同じ形をしています。四角がきれいに切れています。で、本当に、一人一人が立派な成熟したクリスチャンってことでしょうかね。いや、立派に成熟しても角がなくなってしまうわけじゃない。出っ張りやへこみはそのままあるんだろうなというふうに思います。でもみんな似たような感じの一つの色に染まった、一つの色に染まった存在であります。でもそれが組み合わさると、なんかうまく組み合ってる、うまくタイルはうまく組み合ってますね。でも立石先生が語ってくださったように、私たちはパズルのような存在なんじゃないだろうか。へこんでるところと出っ張ってるところがある。それが人によって違うんだって。ある人はこの部分が出っ張ってる。ある人はその部分がちょうどへこんでる。じゃあ私の出っ張ってる部分をあの人がへこんでるところに用いていただけないだろうか。生かしていただけないだろうか。そのように私たちは生きることができるのではないでしょうか。タイルのような板とパズルが合わさったような板とどちらが強いか。いや、物理学のことを言われると私はわからないんですが、でも本当に複雑に噛み合ってた方がそれは強いだろうなというふうに思います。自分に 神様が与えてくださった賜物は何でしょうか。本当に求めていただきたいのであります。いや、今週本当に祈りながら歩んでいただきたいと思いますし、またこの1年かけて本当に見出していただきたいと思うのであります。私に神様が与えてくださっている賜物なんだろうか、いや本当に試していただきたいと思うのであります。ある人は言いました。賜物なんかって考えてるだけじゃダメだって、いろんなことを試す中で自分の賜物ってわかるはずだよと言いました。そしてその賜物を生かしていただきたい。特に賜物が神様によって用いられて、もしかしたら、いや、おそらくそうだろうと思う、誰かのへこんでるところにを補う形で用いられたら、どんなに力強いことが起こるんだろうかということを思わされます。互いを喜び、受け入れ、欠けているところを補い合い、一つのパズルを築き上げていきたいと思います。神様が私たちをここに招いてくださいました。神様がお一人お一人を、今日の子供たちのお話でもお話ししましたけれども、本当に神様、イエス様が弟子たちを呼んでくださったように、神様が私たちを招いてくださいました。そして、一人一人違う存在を、神様は私一つの教会へと招いてくださいました。それ共に歩むようにと、その使命を与えてくださいました。私たちは、それにお応えして、このパズルを作らせていただきたいと思います。自分のためにではなく、神様のパズルを作らせていただきたい。そのように思います。そのために、一人一人の賜物を本当に求めていきたいと思いますね。神様はどんなものとして作ってくださったのか、もっともっと神様から教えていただいて、それを生かしていただきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、神様、あなたが私たちをお招きくださいまして、一つの群れとしてくださったことをありがとうございます。神様、私たち一人一人はあなたから賜物をいただいています。あなたが私たち一人一人をそれぞれの存在として作られました。そのあなたの作られた本当の姿を見せてくださいますようにお願いをいたします。そして主よ、あなたが与えられたものが聖霊によって整えられて、本当に御霊によって満たされて、私たちあなたの役に立つものとなっていきますようにお願いをいたします。そしてお互いに一つのものとして築き上げられ、組み合わされて成長していくことができるように、本当に聖書にある御言葉通りのことを私たちのうちに実現してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。